もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談でしょうか。
実はですね、4年前に結婚相談所で知り合って、籍入れたんですよ。
はい、はい。
まあ、要するに結婚したってことですよね。
はい。
それで、最初は1年ぐらいは良かったんですけど、
はい。
その後、喧嘩したりして、くっつかなくなっちゃったんですよ、全然。
ほう。
それで、今現在、もう4年ぐらい経ちますけど、2回調停やったんですよ。
はい。
それで、相手はもう、別れないって言ってるんですよ。もう、それは一点張りで。
はい。
調停2回やったんですけど、2回とも、成立しなかったんですよ。
はいはい。
まあ、1度目は、3回調停やって、仲直りしたというか、そんな感じでやめたんですよ。調停終わったんですよ。
はい。
その後1年経ってまた元戻っちゃったみたいな感じ で、また2回目の調停も今年2回やったんですけど、別れないって言われて取り下げちゃったんです。
はい。
それで今現在4年目入ってますけど、堂々巡りみたいな感じで同居してるんですけど。
同居はしてるんですね。
してるんですね。
はい。
それで、まあ、何にも食事とか掃除洗濯全部自分でやってるし、もうどうしようもなくなっちゃって、このままじゃいけないなと思って、もう早く別れたいなと思ってるんですけど、相手は応じてくれないんですよね。
はいはい。
まあだから、こっちも結構カッカカッカする方だから、言葉結構きついこと言っちゃうから、もうそれは調停の時にも言われたんですよ。パワハラとかなんか言ってね、
うん、
不利になるからね、もうあんまり喋んない方がいいよって言われたんですよ、
はい、
調停の人に、
うん。
それで今全然もう、ただ一緒にいるだけで、うんともはんとも言わないし、何もやってくれないから、まあこのままじゃいけないなと思って、この相談にしたんですけど。
はい、わかりました。まず基本的なことを、知りたいんですけども。
はい。
あなたさんおいくつですか
?64 です。
64歳。
はい。
ということは、60歳の時に結婚なさったっていうことですね。
そうですね。
で、奥さんは今おいくつですか
?58 だと思います、
ね。58歳。60歳までは未婚でいらっしゃるんですか？
6 年前に離婚してます。離婚されたんです。
はい。
女性の方から、離婚突きつけられて。
6年前に、それは、最初の結婚ですか？
そうです、そうです。
その最初の結婚をいくつの時なさったんですか？
39 です。
39歳で最初の結婚なさった。で、58歳でその元奥様から、もう離婚してほしいということで。
そうです、そうです。
お子さんはいらっしゃるんですか？
いないんですよ。
お子さんいらっしゃらなかった。
そうなんですよ。
あ、
簡単に別れられたんですよね。だから
この時の離婚の理由は何だったんですか？
急に子供が作りたいとか言い出して、女房の方が、
はい、
じゃあそれじゃあもう別れようとか冗談みたいになったら言ったんですよ。そしたら本当に向こうが突きつけられちゃったっていうか、定年間近になって子供作ろうなんて言われたってね。
その時は奥さんおいくつだったんですか？
13離れたんですよ。
はい。
44ぐらいだった。
44歳。44、45歳だった奥さん、ね。
そうですね。
まあ、最後の挑戦ということで。
そうです、そうです、そうです。
でもあなたはそれ拒否したと。
拒否はしなかったんですけど、だって不妊治療行ったんですよ、2回も。
はい。
それ人工授精とかそれも行ったんで、やって結構お金使ったんですよ。
うん、
それでダメだったんですよ。
なるほど。で、その辺からこう、本当に別れようってことになっちゃったってことですね。
向こうがそう思った、思ったんだと思いますよ。
うん、
こっちは離婚したくないって、もうこんな年で離婚突きつけられたらちょっと困るなと思って、絶対離婚したくなかったんですけど、もう押し切られちゃった感じで、まあいいと思って別れちゃったんですけど。
それで、まあ58歳でもう一回独身に戻られて、
そうです。
で、結婚相談所で60歳の時に今の方を知り合った。
そうです。
はい、はい。で、この知り合った時に結婚しようと思われた、まあもちろん相手にもいいとこがあるわけですから、どういう？
いや、だから結構話があったし、
ええ、
この人だったらまあちょっとやっていけるかなと思って、
はいはい、
まあそれが裏目に出ちゃったんですけどね。今から考えると。
で、今の結婚、2回目の結婚ということになりますが、4年間のうち2回もその調停に出てるということは、ほとんどいざこざがずっと続いてるっていうことですか？
そうですね。まあ、ちょっぴりと怒って何もやんなくなっちゃうし、
うん。何もやんなくなっちゃうというのは？
炊事はやんないし、洗濯はやんないし、掃除もしないし。
夫婦の営みというのはあるんでしょうか？
いや、全然ないですよ。もうこの2年ぐらいはないですよ。
全然ないと。
ええー。
じゃあ今一緒に同居してるというだけで、
そうです。
家事はあなたが全部なさってると。
そうです。孫だとほら食べるから、当然自分でやってますよ。こっちが女房の分まで作るわけにいかないしね。だから私も自分の分だけ作って、それ洗濯も自分の分は自分でやってますよ。
じゃあ一緒に暮らしてるというだけで、会話とかもないんですか？
ないですね、もう、この2年ぐらいはね。1回目の頂点の時に、3回目やって終わってからは、2ヶ月か3ヶ月は良好だったんですね、意外と。その手の人が間に入って、仲良くやったらって言ったから、じゃあそうしましょうって言って。その短い間だけですよ。それでもう、年明けてから、これはもうこのままじゃ一緒にやっていけないなと思って。
あなた様にとって理想の家庭というか、奥さんってのはどういう方なんですか？
普通にやってくれて、もうお互い年だからね、旅行行ったり、そういうのがいいなと思ってるんですけどね。最初はその感じだったんですけどね、結婚したてでは。
それがどういうことで崩れていっちゃったんですかね。
まあよくわかんないですね。こっちも悪いのかもしれないけど、向こうもあんまり言わないんですよね。
本当に心当たりはありませんか？
まあちょっとこっちも言葉がきついなという自分で感じるときはありますね。
その言葉がきついなって自分で思われたときに、まあそれを抑えようとか変えていこうっていう努力はなさったんですか？
いやー、そんな、まあしないって言えばしないですね。
まあ俺は俺だと。
まあそうですね。だから向こうにすれば、そういうとこ、こっちが我慢しりゃいいなと思ってると思いますけどね。
で、今二人の関係がもうバラバラになっちゃってるという状態でも、
バラバラ
で、相手の女性がそれでもこの離婚を選ばない理由は何なんでしょうかね。
それはお金だと思いますよ。こんな楽な生活ないと思いますよ。ただ我慢してれば、変な話、私が死ねば自分のものになるしって、そんな感じですよね。
あなた財産あるんですか？
結構ありますね。
ああ。一戸建てのお家と。
いや、もちろん一戸建てです。
はい。プラス、貯金も。
あります、結構。
ああ、結構あるんですか。
多分知ってると思いますよ。
そういう事情もあるわけですね。
そうですね。
わかりました。それでは今日の回答者の先生紹介したいと思います。弁護士の伊藤恵子先生です。はい、よろしくお願いします。
ああ、よろしくお願いします。
はい。調停を2回してらっしゃるから、なかなか離婚っていうのが難しいってことはお分かりですよね。状況としてね。あなたは別れたいけど向こうは別れたくないと。こういうふうな場合というのは、正当な離婚理由でもない限りですね、なかなか別れられない、はい、ということなんですよね。それで、うまくいってないっていうことだけでは、なかなか相手が離婚したくないと言われると、離婚は認められないんですけれど、はい、まあもう、彼女の方がお金が欲しいからってしがみつかれても、もうほとんど破綻状態だと。これでは、結婚生活としてもう成り立ってないというような事態になって、まあそういう状況ですねっていうような、認定がされるような場合にはね、まあ、こういう継続しがたい理由っていうんですけど、破綻しちゃったと。はいはい、いうことであればね、まあ、離婚が最終的に認められるという可能性もあるわけですよね。ただ、家庭内別居みたいな状況でそれぞれで暮らしてるんだけれど、これがまあ、いざこざは何回かあったけど、最初は一応仲直りして何とかやって、で、またうまくいかないと。こういうような状況にあられると、はい、なかなかそうすぐにはね、別れましょうっていうふうにはなかなかならないですよね。はい、で、まあ今家庭内別居状態だということですよね。それで、でも生活費はあなたがみんな出してらっしゃるってことかしら。
いや、生活費も何もないですよ。ただで住んでるだけで。
いや、だから、それぞれの食べるものとか、お洗濯とか。
それはだから各自でやってますよ。
で、各自で自分で買い物したり、いろいろな自分に必要なものは自分でやっている。
そうです、そうです。
そうすると、単に同じ家にいるだけ。で、それぞれで独立して生活してると。
そうですね。
そういう状況ですね。
そうです。生活費と言って渡してないです。
なるほど。じゃあ、そんな状況だと、それほどそれにっていうよりは、どっか出てくにしても家もなかなかないから、出てかれないと。こういうのは彼女の言い分なんですね。でも、あなたとしては、どうしてもこの人と一緒にいるのが嫌だったら、じゃあ、いくらか出してあげて、出てってもらうということはいかがなんですか？
いや、それだから、調停の時に言ったんですよ。
はい。
400万、1年100万でね、4年だから400万出せって言ったんですよ。それ、調停の人に言ったら、受け付けないって言ってましたよ。
はい。400万円じゃ嫌だと。もっと欲しいということかし。
でしょうね。
じゃあそれは、その答えはまだ聞いてないわけですね。400万円じゃ出てかないと言ってるだけで。
言ってますよ。それであれですよ、あの、売り言葉に買い言葉じゃないけど、あの、家政婦でもね、何でもいいから置いてくれって言ったらしいですよ、朝廷の人に。
はい。家政婦代わりに置いてくれっていう意味ですか。
そうそうそう、そういう言い方したって言ってました。
ああ、そういう言い方だったと。そういうことなんですか。
そうそう。
もう結婚相手としての意味はないけれど、ただここにいたいと。こういう形の言い方をされたということなんですね。
そうなんです、うん、
今のこのまんまで、じゃあ今回ももう成立しないということで不調で終わったんでしょうかね。
終わったんですね、朝廷ね、
うんうん、あとやる方法としては裁判しかないんですよ。
そうです ね、
ただ裁判をするとなってもなかなかその、うん、さっき言った申し上げたように、
言ってましたね、
うん、破綻になってるかっていうところが非常に難しいんだけれど、
そう、それ認めてもらえないよって言われるような
ことよ。そうですね、ちょっとまだ難しいと思います、うん、同じ家に住んでてっていうことでね、それでわずかまあ 1,2 年のことでねっていうことでね、で、まあ、もうちょっとこの状況が続いてもうやってかれないと、それがさらに数年続けばもう元へとてもちゃんとした結婚生活はできないよということになればね、まあ、離婚が認められるという可能性はあるんじゃないでしょうかね。じゃなければ彼女が本当にその400万じゃ足りないけれど一人で生活できるような家がなんか確保できるほどもらえるならば出てってもいいわっていうことになるなら、そこまで出してあなたが別れたいかどうかだと。
それ言い出すときりないですからね、お金のあれはね。
だけどその、どうしても今ここでは別れられないです。あなたがいくら別れたいと言っても。そうすると、はいはい、彼女の要求が果たして、まあ、それはお互いの話し合いで妥協する線で、で、あなたとしては、これくらいは出してでも、もう明日から彼女とさよならをしたいという線が出てくるかどうかっていうところをもう少し真剣にお話ししてみてもいいんじゃないですかね。
それはじゃああれですか、弁護士かなんかに相談してもらうしかないですかね。
うん、でも本当は朝廷の中でもう少しお話ししてもよかったんじゃないですかね。その400万はダメっていうことじゃなくて。
じゃあもう一回あれだ、朝廷申し込みますみた
いな。うん、そうじゃなければ、もう一つは、今ここでは多分離婚判決をもらうことはできないけれど、でも離婚を申し立てて、そしてその中で、まあ、離婚についてのまたもう一度裁判所で話し合いを したらどうですかっていうような話が出てくる場合もありますのでね。で、それはその段階でそのあなたが目一杯の条件を出して彼女はそれだけもらえれば別れてもいいと、こういうことになれば離婚ができる可能性もあるということだと思うんですね。
わかりました。はいはい。
で、ちょっとあなたのいろいろよくわからないとおっしゃっている中の本当は根深いなんかうまくいかない問題があるんだと思うんですよ。性格的な問題だとかね。うん、でそこら辺がまあどういうふうにうまくやっていったらいいのかだとかいうことは一度考えてみたらいいんじゃないかなと思うんです。
わかりました。はいはい。
で離婚するための法的な手続きをいろいろどうしようかっていうことを含めて考えられるんだったらばちょっと弁護士さんにもよく相談してやっぱり離婚請求訴訟をやるとなればねちょっと一人でやるのも大変だと思いますし相談してみて次のことを考えられたらいいと思いますけれど。
はいはい、わかりました。はいはい。
もしもし、もしもし、
はい、
貯金いっぱいあるんですよね。
結構ありますね。
じゃあもう今のお家差し上げちゃったらどうですか。俺は俺という人生であれば、
あ、はいはい、
そのぐらいバンと言ってもうお前の顔見たくないけどこの家やるよと。
そうですかね。
そのぐらいパーンと、もう、決められた方が、すがすがしいんじゃないですか。
わかる。まあ、それ考えてみますので。
はいはい。
ええー。
はい。どうも、失礼します。
はい、どうもすいません。ありがとうございました。
はい、はい、はい。